もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
娘のことで相談があります。
はい、あなたはおいくつですか？
45歳です。はい。
お嬢さんおいくつ？
23歳です。はい。
まずあなた自身は結婚してらっしゃいますか？
はい、してます。
ご主人いらっしゃる？
はい、いてます。
ご主人はおいくつ？
48です。はい。
お子さんはお嬢さんだけですか？
いえ、下にもう一人娘がいてます。
お嬢さんね。
はい。
おいくつ？
21です。
21歳。
はい。
じゃあ長女の方のことについてなんですね、はい、ご相談は。
そうです、はい、そうです。はい。
でどうなさいました？
仮想通貨のようなものにちょっと手をつけてしまったような感じで、
はい、
でそのために銀行からお金を借りて投資してしまった状態で、
はい、
まだ明らかな被害っていうのは出てないような感じではあるんですけども、
はい、
ちょっとこう言動にこう洗脳されてるような言葉が端々にある感じですね。
例えばどういう？
そういうセミナーっていうのがあるので、私もそういうセミナーだと気づかずに一緒について行ったんですね。
はい。
でこれきっと怪しいものやからっていうことで、やめた方がいいよっていうと、
はい、
ネット上では正しいことが載っていないからわからない人にはわからないでしょうっていう感じ で、
ネット上には正しいことがの、
私もそのセミナー行ってから、
は
いろいろ自分なりに調べて、
はい、
ネット上でやっぱり良くない情報が載っていたのでその仮想通貨について、
はい、
それを娘に伝えたんですけども、
はい、
もう反対されることに対しての警戒心が強くて、
はい、
ネット上には正しいことが載っていないので、
うん、
分からない人には分かってもらわなくてもいいっていう感じなんですね。
ああ、なるほど。はい。
はい。
それで、はい。
で、銀行でそうやってお金を簡単に借り入れてしまう状況なので、今後またどんどん、こう、借り入れが増える心配っていうのと、
はい、
やっぱりこう、間違ってることをしていると私は思っているので、
うん、
そこからこう、目覚めさせたいっていうのがある状況です。
なるほど。お嬢さんは今、
はい、
学校ですか、それとも就職
し、仕事してます。
お仕事されている。
はい。
はい。お仕事は、こう、何系の仕事ですか？
医療です。
医療系。
はい。
はい。それで、
はい。
今のところなんか、まだ独身？
そうです、独身です。
独身、はい。
はい。
今のところ、こう、彼氏とか、
彼も置いてたんですが、きっとこの仮想通貨の件で別れたみたいで。
うん、ああ、そう。
はい。
仮
想通貨に関して、彼氏に、彼にも、こう、ちょっと勧誘というか、
うん、
そういうセミナーみたいなものに声はかけていたらしくて、
ええ、
その彼が一緒に聞いてくれたんですが、
ええ、
これは良くないからって言って止めてくれたんです。
うん、
でも、結局その言葉に、娘は分かってもらえないんだったらもう何も話しませんって言って娘の方から離れたみたいなんです。
あららら。
はい。
ご主人はこのお嬢さんに対してどう思ってらっしゃるの？
私も再婚しているんですけれども、
はい。
元の旦那もちょっと娘と関わりがあって、
はい。
一緒にセミナー行ったことがあるみたいなんです。
はい。
で、ちょっと良くないもののような気がするから自分はしないっていうことは伝えたんですが、
うん。
少額の投資になったら安全じゃないかなっていうのはうちの元旦那は感じたみたいで、
うん、
完全に否定するのではなくある程度認めてはいてたみたいなんです、
うん、
ただもう本当に短期間の間に100万の、借り入れをしていたので、
うん、
ちょっと元旦那もびっくりしていて、
うん、
で私 もとにかく辞めさせる方に持っていきたいのでっていうのを言ったらこれは時間かけてでもやめさせようっていうのは理解してくれてるんですね。
なるほど。あ、じゃあ今のその仮想通貨の話の方で、
はい、
ご主人のご意見は分かったんですが、
はい、
私も再婚してるのでってちらっとおっしゃったんだけど、
あ、はいはい、
そうすると、はい、上のお嬢さんはどちらのから？
いいね、娘二人とも前の旦那の娘で、で私自身再婚したのがまだ3年前で、
あ、と今のご主人は、
はい、
両方とも、お嬢さんは他人ってことね。
そうです、そうです。
あ、なるほどね。
はい。
じゃあ、今のご主人とは3年と。
そうです。
はい。
で今 の, しあの旦那にももちろんそれは相談をしていて、
うん、
でもうとにかく娘のことはすごく大切に考えてくれてるので、ね、いろいろこう考えて いい方法がないかっていうのは検索してくれてるんです、
うん、
で私自身もどういうふうに対応するのが一番娘にとっていいのかをいろいろ考えて、全否定することっていうのはもう完全に距離を置かれる気がしたので、
うん、
まず認めることをしたいなとは思ってるんですね。
まあ、なるほどね。
で、まあ、娘自身にしっかり考えさせる時間っていうのは必要な気がして、
はい、
またこう会って仮想通貨のことについて聞きたいなと思って連絡はしたんですけども、
はい、
やっぱりもう私が一回やめた方がいいよっていうのを初めに言ってしまったので、もう警戒してしまって、もうやめさせるのはなしよっていう返事が返ってきたり、
うん、
かなり警戒している状態で、ちょっとこう私からのアプローチもどういうふうに持っていったらいいかっていうのはちょっと悩みどころで、で今日は一応消費者センターと警察の方には相談は行ってきたんですけども、
はい、
やっぱりあまり強行突破で頭ごなしに押さえつけるのは危険っていうのは聞いてはきたんですけども、
はい、
今の旦那はいろんなつてを使ってもう今すぐにでも説得して辞めさせようっていう考えを持ってるんですね、
うん、お嬢さん今あれですかね、ご自身の資産ってどれぐらい持ってるの、はい、
そこは詳しく聞いたことはないんですけども、
はい、
まあ、勤める前からきちんとそこは計画を立てて貯蓄をしていきなさいというのは言い続けてたんですね、
はい、
でそれはきちんとしているとは思うんですけども、
うん、
私はそれを目で確認したことはないので、
うん、
はっきりとしたものは実際はわからないです。
100万円を借りた時は担保は何だったの、は
い、それも私ちょっと確認ができてなくて、この銀行で借りたっていうのだけを聞いたんです、
うん、そうすると、
はい、
ご主人はなんとか辞めさせるので 今でもすぐにでも説得しようとしてる。
そうです、そうです。
でもあなたとしてはそういうことを知ってこう、なんだろう、お互いのコミュニケーションの絆を切っちゃうのも切れちゃう可能性もあるから、 それはしたくないので、
そうです、その、うん、切れてしまうことでこう促せなくなるっていうのが心配で、
うんうん、
はい、
でどういう方法がありますかっていうことです
ね。そうですね、はい、
今日はですね弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います、
はい、
先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今お話を伺っていてですね、
はい、
まあ、割とよくある話なんですよね。
はい、
で、まあ、仮想通貨っていろいろありますけれども、
はい、
まあ、その仮想通貨自体が果たしてその信頼できるものなのかどうかというのも、はい、もう今の段階ではまだわからないですし、
はい、
それからまあ仮想通貨そのものが信頼できたとしても、うん、それを扱っている業者さんが、
うん、
ちゃんとしたところなのかどうかっていうのも、まあ、よくわからない部分があるわけですよね。
はいはい、
で、まあ、そういう中で、はい、まあ、自分のね、その、まあ、余ってる余裕のあるお金をね、
はい、
投資ということでね、うん、かけてみるのは、はい、まあ、これは、ある程度こう割り切ってね、
はい、
それこそ、まあ、一種のギャンブルなのかもしれませんけれども、
はい、
余裕のあるお金をそういうところに投資するということ自体はね、うん、まあ、
はい、
悪いことではないので、はい、その部分をね、はい、そういうことはすべきじゃないなんて言ってしまうと、
うん、
まあ、やっぱり娘さんも反発はすると思うんですよね、
はい、
でましてやそのセミナーで、まあ、どういうことを聞いてきてるのか分かりませんけれども、
はい、
まあ、それなりの、まあ、理路整然とした説明を受けてきているんでしょうから、
はい、うん、
まあ、あなたがそれは危ないんじゃないのっていうふうに言っても、
はいはい、
まあ、お母さん分かってないだけだってい
う
話になっちゃいますよね。
はい、
そのお嬢さん自身はなんでそのセミナーに通うようになったんでしょうかね。
はい、本人が言うには高校の時の友達に誘われたとは言うてたんですけども。
友達、
うん、はい、
その紹介したお友達も今でもそのセミナーには通ったりしてるんでしょうかね。
はい、それがちょっと私にはわからない。
わからない、
うん、はい、状況です。
なるほど、うん、そうですか。
今もその同じそういうセミナーの人たちと多分連絡を取り合って、
うん、
何かこう 課題というか一日することを与えられるみたいなんですね。まあ、その内容がちょっと私もまだ詳しくわからないんですけども、
はい、
でそれをこうクリアすることですごく満足感があって充実した生活を送ってると娘は思ってるようで、常にそういう人と連絡を取り合ってそっちで安心感を得てるような気がするんですね。
そうするとその仮想通貨を、はい、まあ、購入して利益を上げましょうっていうような話ではなくて、
はい、
もっとこう自己啓発セミナーみたいなそういうものにその仮想通貨がくっついてきてるような、
はい、そのような感じですね。
そんな感じなんですか、
はい、
なるほど。お嬢さんがね、その会に参加をすること自体に何か費用がかかったり会費がを払ったりとかっていうのはしてるんでしょうかね。
多分それはかかっていないと思います。まあ、この間行った時は、まあ、かかった時も3000円とかそんな感じだと思うんですね。確かにこの間も3000円は支払いはしたんですけども、そこに何か大きな莫大なお金がっていうのはないんだとは思います。ただそれをどれだけ回数重ねるかとかっていうのはちょっとわからないんですけども、
そうですか、
はい。
まあ、とにかく大切なことはね、
はい、
お嬢さんが何も話してくれなくなって、
うん、
まあ、そちらの、その、セミナーのね、人たち だけの、そういう、閉ざされた集団にね、入り込んでしまって、
はいはい、
誰にも相談できないような状態になってしまうということが一番怖いので、
はいは
い、まあ、お母さんとしてはね、やっぱりちゃんと、まあ、お嬢さんの話は話として聞いてあげた方がいいと思いますし、
はい、
頭ごなしにそれは危険だとか、
はい、
洗脳されてるとか、
はい、
そういうようなことはおっしゃらない方がいいとは思うんですね、
はい、
うん、でその上で、まあ、お嬢さんがすでに今銀行から100万円ぐらい借りてしまっていて、
はい、
でそれをまあ投資してしまっていると、
はいはい、
これはね、まあ、100万ぐらい、まあ、お嬢さんも仕事しておられるということなんでね、
はい、
返せるぐらいのお金でね、
はい、
まあ、本来であれば借りて投資するっていうのはあんまりよろしいことではないと思いますんで、
はいはい、
自分の余裕のあるお金を投資すべきだと思いますけれども、
はい、
まあ、すでにそれを借りてしまっているということであればね、
はいはい、
せめてもうその範囲内でしかね、
はい、
運用しないように注意をしてねっていうような形で、
はいはい、
注意喚起をしていく、
はい、
それからあと、まあ、お友達をね、
はい、
まあ、誘っちゃいけないっていうとまた反発するんでしょうけれども、
はいはい、
そういうのはね、はい、そういうのを好きな人と嫌いな人がいるから、
はい、
あんまりそういうのをね、人に勧めると、
はい、
後でその人が、そういうシステムに合わなかった時とか、
はい、
あるいは場合によってはそれで投資に失敗した時とかにね、
はい、
責任をね、
はい、
問われることにもなるし、
まあ、
それ以上にやはりその友達を失うことになるから、
はい、
うん、それは、まあ、周りの人をね、あまり巻き込まずにやるようにとかね、うん、そういうで何か困ったことがあったら、
はい、
いつでもお母さんに相談しなさいと、
はい、
とにかくお嬢さんをなんていうのかな、社会の中から孤立させちゃわないようにするっていう、
はい、
そこを最後は多分お母さんが頼みの綱だと思いますんで、
はい、
ま、そういう接し方が必要なんじゃないかなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、
塩野谷先生がおっしゃってたようにその、
はい、
まず投資額は、
そうなん
です、まあ、100万円が高いか安いかはちょっとそちらの経済状態分かんないんですけれども、
はいはいはい、
余裕のところのお金でっていう形じゃないと、
はい、
お嬢さんだけじゃなくって、
はい、
あなたたちにも、はい、それから妹さん、
はい、
うん、とか、まあ、親族老頭じゃないですけども、
はいはい、
そういう周りにも迷惑っていうかね、うん、
はい、
これが波及してしまうっていうようなことは、
はい、
法律的なことも含めて言ってあげた方がいいと思いますね。
そうですね、うん、はい、
わかりました、
はい、
まあ、じゃあそういった形でやっていただければと、
はい、
思います。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも、はい、失礼いたします。
はい、はい、ありがとうございました。